ライフサポートサービス、あなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間はライフサポートサービス、あなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、この時間お相手は私、千葉恵です。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよ年末迫ってきましたね、
はい、
皆さん忙しく過ごされていると思いますけれども、年末年始にちょっとね、はい、やっといた方がいいよっていうようなこと、まあ、年末までに皆さん大掃除は考えられると思うんですけれども、はい、年末年始皆さんお正月ね集まられてとか、はい、年始に向けてもちょっとやっといた方がいいよっていうようなことがありました。何かアドバイスお願いします。
はい、まあ、ぜひね、ご自身のお家で、ね、年末にお時間があるとき、はい、お掃除までできなかったとしても、点検をしていただきたいなと思いますね。まずは
点検か、
はい、
どこしましょう。
そうですね、まあ、普段ね使ってる部分は、うん、当然もうご自身だけお分かりだと思うんですけど、はい、一つはね、こう使わ、まあ、これ断捨離の一つだったりするんですけれど、うん、いらないものをやっぱ、まあ、捨てていただくのは、ね、年内にできたらやっていただいて、うん、それ以外のところでね、例えば玄関周りもそうですけど、はい、使ってないお部屋とかの、状況とかね、うん、例えば家の周りあまりうろちょろしてないかとかもいらっしゃるので、
確かに、
隣のお家にご迷惑をおかけしてないかとかいうところとか ね、あと前たら思っても見ないその勝手口なんかの扉がこう悪くなってたりとか、うん、そんなこともありますし、
ね、あんまり使わないところだったりしますからね、
はい、あとですね、
うん、
まあ灯油とか、
うん、
ね、まあ、一度多分こうなんていうんですか、梅雨時期に、はい、まあ、確認をされてるだろうと思うんですけど、ね、冬場入るとやっぱ枯葉なんかが詰まったりとか、
そうですね、今の時期なんかもしかしたらね、はい、枯葉詰まってるかもしれませんもんね。
はい、まあ、なかなかね、ちょっとこう、それがこうね、なんていうんですか、溜まってると、流れるべきものが流れなかったりとかしますので、だから屋根周辺もね、あまりこう上がると危ないので上がらないで、ちょっとね、こうなんていうんですか、ちょっと高い脚立というんですかね、こう2階の屋根が見えるぐらいの、もしあればですけれども、なければまあ危ないことはダメですんで、まあ2階からね、ちょっとこう屋根見られるとか、
あとは下からでもね、というのをこの留め具が外れているとか、はいはいはい、ちょっとひび割れしているとか、はい、そういうのでしたらね、目視でも確認できますから、はい、ちょっと家の周りぐるっと点検っていうのも ね、必要かもしれませんね、
はい、あとね、余分なものをこう庭に、ね、って結構置いてたりしますので、その通路とかにね、こういう何か使ってないものとかで、
はい、
置いてらっしゃるもの、長く置いてるとそこにいろんなものがついたりとか溜まったりしますので、そういったものをこう、ね、どける段取りをされるとか、
そうですね、
はい、あとね、よく長く使ってるお家であるのが、あまりね、家周辺周り見ないから、軒下のこうあれがめくれてるっていうんですかね、そういうケースがありますね。
軒下にめくれるものがありましたっけそれすら私気づいてない。
和風の建築の中で軒下があって、
はいはい、
軒下にこう板のようなものが当然ついてるわけですよね。
そっか、
はい、あれがペローンって
な
ってるお家とか、あとですね、外の場合は塗装が剥がれたりとか、はい、
まあ、そうですね、
はい、もしね、家周り全部見れるんやったら、例えば石垣なんかの上にこう壁っていう壁といいますか、作ってますよね、ああいう部分も結構割れてたりとか、隙間ができたりとか、
なるほどね、
はい、まあ、そういうのもありますけれど、まあ、面力ね、やっぱ長く使っていくためにっていうところで、ね、当初こう買った時とか作った時には思わなかったこと、
はい、
まあ、もしくは引き継がれた時に分からなかったこととかいうのもあると思いますし、はい、しますんで、
そうですね、
はい、今の時代にね、合わせてっていうところでしていただければ、こうなくすのもいいですし、なくすべきじゃないものを、まあ、新しく作るっていうことも大事だと思う、今の生活に合わせてね、 ていうのも大事だと思いますので、まあ、そこら辺のことをまあ見ていただく機会としてしていただいたらいいんじゃないかなと思います、
は
い、
それでも何かお願いした方がいいなと思うことがあればまたあなたの窓口に、ね、言っていただいたらと思うんですが、はい、今年1年間振り返っていろんなサービスされてますけれども、はい、
たくさんしました、
人気のサービスってあるんですか？
そうですね、前回ねちょっとお話できなかったんで、まあ、やっぱりね貯めてあったのかどうか分かりますけど、やっぱり片付けが一番多いです。特にねやっぱりお住まいになってるところの片付け、リニューアルしたいという方はそういうタイミングだとするんですけど、まあ、やっぱり実家が多いですね。
住んでなくいい、はい、誰も住んでない実家の片付けが多かった、
はいはいはい、あと引っ越しされる前にねちょっと手伝ってくれへんとかね言うご依頼もありましたけれど、
なるほど、
はい、
他に何か人気って？
そうですね、ですんでね、まあ、荷物どける時とかの前にお庭の周辺の、
うん、そうか、はい、運び出す時に庭もね、はい、ごちゃごちゃしてたら大きな荷物運び出すのも大変だし、
ですんでねやっぱり木の伐採とか、
う
ん、
あそうか、はい、
まあ、どけてしまうことね、もう取ってしまう、はい、だから、それ以外に石とかそういったものをどけていく仕事、うんう
んうん、お庭の方のね、
はい、庭ですね、はい、
片付け
で単純にねお住まいの方の場合は庭の場合は剪定のご依頼もありますし、はい、あと草抜きね、草刈り草抜き、家の中のね
草抜きね、もう永遠の、はい、永遠に終わらない、
そうなんです
作業だと思うんですけど、はい、
除草剤撒いてらっしゃったりするお家もあるんですけど、はい、やっぱりね伸びますわね、どっか、
そうですね、はい、その辺のご依頼が多かったと、
そうですね、
まあ、
人気ですね、
はい、
あとまあどけるにあたって他にお仏壇お墓をしまわれるとか、お仏壇の引き取り、まあ、実家からもね住まないので全部もう合わせて入れた時に仏壇なんかも含めて、まあ、私たち供養させていただいてますので、あとお墓はね、うん、まあ、お墓屋さんのベースですから、うん、お墓をしまう仕事、
はい、
合わせてね、はい、あとまあそれに伴って永代供養のご案内も差し上げたりはしてますけれど、
うん、そのあたりが人気だったということですね、
は
い
は
い、
あとねやっぱ大きなものでね、うん、もうそのお家自体片付けをされた後、うん、
はい、
まあ、売却とかそんなことも含めて考えられている上で、うん、まあ、お家の解体、
あ、もう売却するんであれば、はい、もう更地にした方が売却しやすいとかっていうこともありますからね。
そうですね、あとですねやっぱり周辺にやっぱり先ほどもちょっと話したかもしれませんけど、うん、倉庫とか、ね、やっぱり田舎なんかでしたら農業やられてる方とかたくさんいらっしゃいますんで、うん、そういう倉庫、
田んぼの片隅にちょっとね、はい、道具置き場を作ったりとかしてますよね、
はいはい、あとねちっちゃいの道路端のね、うん、ところに自分のご自身の土地があったりとかしたら、うん、そうね、例えばコンバインとかああいうものをこう収めるような倉庫とかね、お持ちの方もたくさんいらっしゃるんで、
はい、
まあ、そういったこともね、もう使わなくなったら解体をする、はい、中にある、ね、そういう農機具は売却できるものはしてできないものは処分という、そういったところですね、はい、あとはあれですね、エアコンクリーニングとかお風呂とかトイレのハウスクリーニング、
ね、
はい、あとね、うん、こうちょっとした床のこう、なんていうんですか、はい、磨きとか、はい、ああいったハウスクリーニングも結構ありましたね、
人気のサービスもたくさんありますね、
増えましたね
、はい、そうそう、まあ、その中でやっぱりお片付け、はい、実家の片付けとかっていうことがね多いということなんですけれども、はい、まあ、この年末年始ご家族、はい、ご親戚集まってお話しされる上で、はい、ちょっと考えていただきたいなっていうところに、
はい、
このまだねお父さんお母さんお元気でいらっしゃる間に、はいはい、その後の、
はい、
まあ、いわゆる遺言っていうことですけれども、ね、今までしてそういうふうに遺言書とかっていう言葉は聞いたことありますけれども、はいはい、そのあたりがちょっとなんかこう制度として変わってきてるんですって。そうです
ね、今2020年の7月ぐらいからですね、はいはい、自筆のなんていうんですか、遺言書をこう保管する制度っていうんですかね、
自筆証書遺言保管制度、はい、何ですかこれは難しい、
難しいですね、うん、まあ、前で言う、こう遺言書っていうのが、はい、を簡単に逆にこう登録できるみたいな感じだろうと思ってるんですけど、
ちょっと今までの遺言書だったら、はい、いろいろこう審査がいったりとか、ね、法的なものにしようと思ったら、ね、結構手続きがいったり、はい、それが簡単になってきてると。
そうですね、
これがないとやっぱり困るんですか。
やっぱりね、結局ね高齢になられると、はい、認知症になられる方たくさんいらっしゃるようで、やっぱりその判断能力とご自身がもともと思ってらっしゃった結論に至らないことがやっぱりたくさんあるので、 ただ思いがねあるうちに事前にどんな思いかっていうことをやっぱり示していただく、で相続もねだいぶ制度が変わってきつつありますので、やっぱりどうしても引き受けるか引き受けないかっていう相続を放棄するか、ね、でも誰かが受け継ぐものだという前提でやっぱりものを考える方がいいと思うので、どうしておきたいかっていうことを事前に考えておく、最近そういう方が増えていますね、はい。まあ、当然このことはどける場合だけじゃなくて、こうしたい、例えば新しく作りたいという思いがあってね、とか家をどういうふうに使ってほしいとか、まあ、家だけじゃないしね、管理物件持っている方もいらっしゃると思うんで、
そうか、
はい、例えばマンションを、ね、お持ちの家主さんやったりするとか、
はいはいはいはい、
テナントさんをこう、まあ、そういった、ね、土地をお持ちの方もいらっしゃると思いますし、例えば駐車場を管理されている方もいらっしゃったりしますから、まあ、そういうね、でも子どもは何も知らなかったというケースもあるので、負担がね結局ね子どもさんにこう維持するための負担が来るっていうところで、
そう
です
ね、
そうなんですよ。で皆さん子どもさんがね全部引き継いでできるもんだというふうに前提でやってない方もたくさんいらっしゃるので、まあ、当然ね我々のように商売やってる人間もそうですけれど、やっぱり将来どうしておくべきかっていうこと、まあ、ある一定のね時から想定をしていかないといけないって一緒だと思うんですけど、まあね、皆さんお金を貯めよういうところはよう頑張ってらっしゃるようですけど、ね、そのままよく昔のように棺桶にそれ持っていけへんよっていう、そんなお話 で、
ね、
はい。
まあ、じゃあこの年末年始にちょっとそういう今後ここはどうしたいんだ、はい、山はどうしたいんだ、畑はどうするぐらいのお話はちょっとね、はい、されておいてもいいのかもしれない
ですね。なんで書いたらね、ほらね、余裕のある方はいいと思いますけれど、例えば土地一つでもね、はいはいはい、固定資産税がかかってきて、
ね、これをこう簡単に相続するするってしたところで、はい、今度維持費が本当にかかってくるっていう、はい、その上でのお話をちょっとねご家族でしておいていただく方がいいのかもしれませんね、
は
い、
あと人数によってもね変わってきます、はい、しますので、もしねこういう思いでこうしたいということがあるんであれば、うん、先ほどのねような手続きを踏まれた方が、はい、いいとは思います。
ちょっとそのあたりもお考えになってください。
はいはい、
さあ年末年始の営業ですけれども、はい、あなたの窓口どうなってますか。
ですね、12月は29日まで営業を予定しております。
はい、年始は、
年始は1月の6日金曜日からの予定で、はい、初の土日ですね初の土日になるのかな、
はい、
そこから皆さんねこう相談とか大売り出しとか、はい、そういったこと始まりますので、
はい、
ぜひ相談ご相談と、はい、売り出しに来てください。
ぜひ来年もよろしくお願いいたします。はい、では良いお年を迎えください。
皆さん良いお年を。
ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は1月7日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。